通告に従いまして質問いたします。去る11月13日留萌プラザ来春閉鎖へという大見出しで留萌プラザの閉鎖が検討されているとの報道がなされましたが、買い物やにぎわい広場などでプラザを利用している市民やバス停を利用している市内外の多くの方が大変動揺をしております。また11月20日に開催されました市民と議会の意見交換会では、道の駅についての市民の声は不要論を含めた大変厳しい意見が大半を占めました。さらには依然として保育園に入ることができずに働くことを制限せざるを得ない保護者が数多くいますので、これら喫緊の課題3点について質問いたします。まず大項目1点目、留萌プラザ存続についてお聞きします。現在の留萌プラザは昭和42年留萌市が人口4万2千人と最盛期の時の八幡屋デパートに始まり、金一館、ラルズプラザ、そして留萌プラザと常に留萌の街の中心的役割を担ってきました。時代が流れ人口が約2万人にまで減り、市街地に空き店舗が増えても留萌プラザは買い物客やバスの待合所、また待ち合わせをする場所として市民にとってはなくてはならない唯一の憩いの場所として親しまれています。現在中心市街地はかつてのにぎわいを失ってしまいましたが、留萌プラザだけがその役割をかろうじて保っており、特に高齢者にとってはなくてはならない施設であると捉えております。そこで中項目1点目、中心市街地の在り方についてお聞きします。中心市街地とは地域の中で一番人通りが多く商業施設や行政機能が充実している地域を指しますが、留萌市における中心市街地のにぎわいは大型店の進出や郊外への人口流出などさまざまな影響で年を追うごとに活気を失ってきました。この現象は留萌市のみならず地方都市の中心市街地はほとんど例外なしに空き店舗が目立つ寂しい状況となっております。しかし富良野市のように中心市街地ににぎわいを取り戻すために長期的なプロジェクトを組んだり、小樽市や岩見沢市などは中心市街地基本計画を策定し市街地のまちづくりに本格的に取り組んでいます。他にも中心市街地活性化に取り組んでいる多くの自治体がありますが、市長は中心市街地に対してどのような見解をお持ちなのかお聞かせください。また中心市街地のにぎわいに対して市はどのような対策をお考えなのかお聞かせください。次に中項目2点目、留萌プラザの今後についてお聞きします。現在留萌プラザの利用は毎日多くの乗降客がバス停を利用し、街中にぎわい広場年間約4万人以上が利用しております。さらにテナントで買い物をする多数の市民はじめ近隣の方を含めますと、留萌プラザは利用数から見ても市民にとってなくてはならない存在となっていることがわかります。留萌市としては留萌プラザの存続のために建物の一部を借り上げて使用料として支払うなどの対応を現在まで行っており、市街地の空洞化に歯止めをかける対策が取られていると認識しておりますが、一方で建物の老朽化に加え消防法や耐震化などの問題で退去が迫っている状況にありながら有効的な対策は講じられてこなかったと感じております。留萌プラザが閉鎖された場合にはどのような影響があるとお考えなのか市長にお伺いします。また留萌プラザを今後どのような形で支援していくお考えがあるのかお聞かせください。大項目2点目、道の駅構想についてお聞きします。今年度開通予定の高規格道路に合わせて ルシーンふれあいパークを道の駅に登録する案が昨年8月に策定され、道の駅基本構想案として発表されてから1年以上が経過しましたが、開設の予定が高規格道路の開通から少し遅れた春ごろとなり、現在も基本計画の策定が進められていると捉えております。しかしこの間、道の駅構想の具体的な内容が一向に明らかにならないことから、市民の間では当初に抱いていた期待感よりは失望感が広がっているように感じています。また留萌という地域の特性を生かした道の駅が誕生することを楽しみにしている市民もいるとは思いますが、市民の暮らしに直結した取り組みを後回しにして道の駅の開設が進められていることに疑問を抱いている市民も多くいます。そこで中項目1点目、市民の声の反映方法についてお聞きします。先月、議会と市民の意見交換会において道の駅に対して参加者からは、そもそも必要があるのか、不要だと思う、明確なビジョンが見えない、急ぎすぎているなど驚くほど厳しい意見が多数出されました。また市政懇談会におきましては、開業当初は仮設店舗などの営業に留めるとする市の計画に対して、参加者から一度立ち寄って魅力がないと素通りされるとの意見が出されましたが、市長は三笠市の道の駅を例に、集客の状況を見ながら必要なものを順次作っていきたいと述べられております。現在道内には144箇所の道の駅が登録されており、それぞれに特徴を持った道の駅が毎年のように誕生していますが、市長は一貫して26年前に道内で初めて登録された三笠市の道の駅を手本とした構想を述べられておりますが、市民の声が生かされているようには感じられません。市民からは、せっかく税金を投じるのだから魅力のある道の駅を作ってほしいとの声も聞こえますが、今後道の駅構想に対して市民の声をどのように反映していくお考えなのかをお聞かせください。次に中項目2点目、道の駅がもたらす効果についてお聞きします。新しくオープンした道の駅はメディアによる宣伝効果もあり、駐車場に入りきれない車の列で交通渋滞が起き、地場産品を買い求める人や食事をする人で溢れかえる光景が見られますが、留萌の道の駅が開設した場合においても同様の光景が見られるものと思われます。開設当初のにぎわいも含めて、道の駅がもたらす経済効果や相乗効果をどのようにお考えなのか、市長にお聞きいたします。また冬場の閑散期における対策をどのようにお考えなのか、お聞かせください。大項目3点目、待機児童解消対策についてお聞きします。平成29年度までは北海道の待機児童調査でも留萌市は待機児童がゼロとなっていましたが、平成30年4月に初めて13名の待機児童となり、今年4月には38名と1年間で3倍となってしまいました。留萌市では待機児童解消策として教育委員会に保育推進室を設置し、12月2日に小規模保育事業 B 型の小規模保育スマイルの運営を NPO お助けママクラブに委託しオープンしました。市の施設を有効に利用するため、プルモ1階のスタジオを改装し、0歳から2歳までの19名の定員を受け入れるとても素晴らしい施設ができ、待機児童解消のための最善の施策であると受け止めております。そこで中項目1点目、小規模保育事業所の取り組みについてお聞きします。2日の開所式で完成を祝わせていただきましたが、とても明るく開放感のある施設で、短期間の取り組みであるにもかかわらず保育する環境が十二分に配慮された優れた施設であることに感心させられました。 また実際に保育に携わる保育士からは、子どもたちに寄り添って成長を見守り、子どもと保護者が安心できる保育をという意気込みを感じ取ることもできました。この待機児童解消に向けた留萌市の取り組みに対して高く評価をしておりますが、今後における小規模保育事業所の展望などがございましたらお聞かせください。中項目2点目、今後の待機児童解消対策についてお聞きします。待機児童の要因の一つとして保育士不足が挙げられます。厚生労働省の調べによると、保育士資格を有しながら保育士としての就職を希望しない人の理由で多いのは、責任の重さ、事故への不安、保護者との関係や職場の人間関係、教育・研修体制への不満という理由が挙げられています。しかし保育士が抱える問題に正面から向き合わなければ、今後における待機児童の解消につながっていかないと考えております。保育士不足による待機児童を解消するためには、官民一体となった取り組みが必要であると考えますが、市長の見解をお伺いいたします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後ろ議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、留萌プラザ存続についての中で、中項目1点目、中心市街地の在り方として中心市街地に対しての見解についてのご質問でございますが、中心市街地につきましては、留萌市都市マスタープランにおいても、にぎわい復活ゾーンの中で、交流とにぎわいの核として位置づけられており、留萌市のまちづくりにおいて重要なエリアと認識しており、その中でも本町十字街から留萌駅前までの商店街振興組合が連なる区域については、昔から留萌の中心街として栄え、多くの市民が集い、交流を深めてきたまさににぎわいゾーンとして、市民誰もが認知していたところであります。しかし、消費者の減少、ライフスタイルの変化、商店街における店舗形態や郊外型店舗の進出などの環境の変化により、商店街での買い物客が減少するとともに、商店主の高齢化、後継者不在による商店の廃業により、街中がシャッター街となってしまい、そのことがさらに集客力を低下させていることなどから、中心市街地の空洞化が進みつつある状況であると認識しております。そのような中において、近年は市の空き店舗にかかる助成を活用した出店も増えているなど、明るい兆しも見えている ところでありますことから、今後においても経済界や事業者の役割や行政のすべき役割を明確にしながら、中心市街地に対する必要な施策について、関係団体と協議しながら進めてまいりたいと考えております。次に、中心市街地のにぎわいづくりに対する市の対策についてのご質問でございますが、中心市街地の空洞化が進む中、市では中小企業振興助成金による労働ヒーティングなど、当期間の歩行空間の確保や、商店街の空き店舗を活用する事業者への支援、さらには今後増加が見込まれるインバウンドなどへの対応として、フリー Wi-Fi の整備への助成など、商店街振興組合や商業者などが自ら主体となって行う集客力の向上を図るための取り組みに対して支援しているところであり、 先ほども申し上げましたが、特に空き店舗にかかる支援については、近年利用する事業者が増加していることから、商店街区域の活性化に効果があるものと考えております。また、建物所有者から来年4月に閉鎖する旨の通知があった留萌プラザにつきましても、街中にぎわい広場を開設するなど、中心市街地のにぎわい創出に向けた取り組みを行ってきているところでありますことから、今後の対応について、留萌プラザに入居するテナントなどとの間で協議しているところであります。今後におきましても、中心市街地のにぎわいづくりに対する市の対策については、留萌市商店街振興組合連合会など関係団体からのご意見をお聞きしながら進めてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、留萌プラザの今後として、留萌プラザが閉鎖された場合の影響についてのご質問でございますが、現在、留萌プラザ内の街中にぎわい広場は、街中の交流、休憩スペースとしての利活用のほか、イベントや展示会などにより、年間4万人を超える多くの方に利用されており、また、留萌プラザ前のバス停利用者のバスの待合スペースとしても利用されているところであります。このような状況から、留萌プラザが閉鎖された場合、街中での交流や休憩する場所がなくなってしまうことや、これまで実施してきたイベントや展示会、さらにはバスの待合スペースとして利用されている方に、ご不便をかけるなどの影響があるものと認識しております。次に、留萌プラザに対する支援についてのご質問でございますが、現在、留萌プラザに対しましては、街中にぎわい広場の運営にかかるものとして、広場として使用している部分の賃借料と管理運営にかかる経費を支援しているところであります。今後、多くの方が利用されている施設が閉鎖されることによる影響に市としてどう対処するかについて、別の施設への開設の可能性を含め、テナントの皆様や留萌市商店街振興組合連合会、留萌市商工会議所などの関係者と協議し、必要な支援について検討しなければならないものと考えております。次に、大項目2点目、道の駅構想についての中で、中項目1点目、市民の声の反映方法として、道の駅構想に対して、市民の声をどのように反映していくのかについてのご質問でございますが、道の駅に関する市民意見の把握につきましては、道の駅基本計画素案に対するパブリックコメントのほか、常任委員会での報告、広報での周知、市政懇談会や町内会長会議における意見交換など、道の駅基本計画の策定に向けた取り組みの中で、意見の範囲に努めてきたところでございます。私といたしましては、12月に道の駅基本計画を作成した後に、まずは道の駅の登録申請を行い、高規格幹線道路、深川留萌自動車道の全線開通との相乗効果を図るため、来年春以降のオープンを目指すこととし、市民や商業者にいろいろとチャレンジしていただきながら、市民や利用者の声を反映させた上で、最終的に必要な施設の整備につなげてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、道の駅がもたらす効果として、道の駅がもたらす経済効果やその他の相乗効果についてのご質問でございますが、現在取り組みを進めております道の駅のコンセプトといたしましては、地域情報の集約、発信や新たなニーズへの対応など、多様な来訪者の受け入れと街中へ誘導を図るとともに、 地域産品の販売促進、PR、飲食や調理体験などを通じ、地域産品の販路拡大や地域ブランド構築の支援などを掲げているところでございます。また、コンセプトに基づき、道の駅で展開する機能といたしましては、アンテナショップとしての広告等機能を発揮する買う機能、留萌浜焼きやテイクアウト品などを提供する食す機能のほか、道の駅を目的地化するためのことづくりについて、段階的に進めていきたいと考えております。道の駅開業当初におきましては、仮設施設や既存施設を最大限活用し、高規格幹線道路深川、留萌自動車道の全線開通による新たな人の流れを受け止め、地域の情報を親切丁寧に発信することによって、地域での消費を促したいと考えておりますが、道の駅を段階的に拡張していく中で、留萌の優れた資源を地域全体で磨き上げ、年間を通じた観光、交流人口の拡大や、新たな市民、企業等の参画につながっていくものと期待しているところでございます。次に、冬場の閑散期における対策についてのご質問でございますが、留萌市の観光入り込み客は、黄金岬海浜公園やゴールデンビーチ留萌などの海水浴を中心とした夏季集中の通過型観光という傾向にあり、また、冬期間における集客確保については、道内に設置されている道の駅にとっても共通の課題であります。市といたしましては、公園を活用し、全国的に有名な冬の厳しさも含め、地域資源を活用した留萌ならではの体験イベントの充実のほか、冬場のスポーツや遊び体験、さらには今後整備を検討している屋内交流遊戯施設での集客など、冬場の集客力確保に向けた方策を検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、待機児童解消対策についての中で、中項目1点目、小規模保育事業所の取り組みとして、小規模保育事業が開設されたが、今後における小規模保育事業所の展望についてのご質問でございますが、留萌市においては、平成30年度、令和元年度と2年連続して待機児童が発生しており、待機児童対策が近々の課題であるとして、課題であるとして、保育士が不足している状況においては、保護者の方々の保育の需要を満たすことができないと判断し、市内の NPO 法人と協議を重ね、待機児童の多数を占める0歳から2歳までの定員19名の小規模保育事業所を立ち上げることになったところであり、今月2日の小規模保育事業所の開設に伴い、16名の児童の入所が決定し、待機児童数は23名まで減少したところでございます。小規模保育スマイルにおきましては、定期的、安定的な保育事業の運営を行っていただき、低年齢児における待機児童の解消に期待をしているところでございます。小規模保育事業の実施により、一定程度の待機児童は解消されますが、留萌保養会におきましては、退職する保育士の補充が追いついていないことが、待機児童が発生する主な要因であると考えておりますので、待機児童の根本的な解消を目指し、引き続き保育士確保の対策について、留萌保養会とともに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、今後の待機児童解消対策として、 保育士不足による待機児童を解消するための官民一体となった取り組みについてのご質問でございますが、昨年4月に潜在保育士の方が市内の保育園で勤務する場合に、その子どもの優先入所に配慮した保育の調整指数に加点する項目を追加することによって、保育士の確保と同時に待機児童の解消が図られるよう、留萌市保育所の利用に関する規則の一部を改正し、留萌保養会では保育士1名の採用に至っております。今年3月に留萌保養会では3年間勤務すると返還免除される入学準備金または就職準備金として30万円の貸付制度を創設するとともに、給料を地方公務員に準じた内容に見直すなどの処遇改善に努められたところでございます。市といたしましても、転入者向けの保育士募集ポスターを市民課窓口などに掲示するとともに、周知用のチラシを配布しているところであり、また、今年5月には留萌高校にご協力をいただき、保育士志望の3年生11名と、昨年度および一昨年度の卒業生で保育士志望者18名と、保護者に対し、教育長と留萌保養会理事長の連名による保育士募集と就職準備金などの制度を周知する文書発送に取り組んだところでございます。さらに昨年11月には、札幌市及び旭川市近郊の保育士を育成する短期大学専門学校を留萌保養会とともに訪問し、保育士確保に向けた周知を行ったところであり、今年12月においても、留萌保養会とともに札幌市の保育士を育成する専門学校に訪問し、保育士確保に向けた周知を行うとともに、北海道内の保育士紹介事業を実施している北海道社会福祉協議会を訪問し、保育士確保に向けた情報交換を行う予定となっているところでございます。以上です。
この際、昼食のため質疑を保留し、午後1時まで休憩いたします。休憩前に引き続き会議を再開いたします。後ろ議員、
はい、市長から詳しいご答弁をいただきましたので、中心市街地のあり方から再質問させていただきます。中心市街地活性化基本計画とは、人口減少超高齢化社会に対応するため、都市機能を集中し、住宅や商業施設、公共施設をアクセスしやすい中心市街地に集約する計画で、市町村が策定し、国に認定され、交付金や税の特例などの支援を受けられます。この計画を富良野市では平成26年に、岩見沢市では平成27年に、ほかにも道内の多くの自治体が認定され、さまざまな支援を受けておりますが、留萌市の中心市街地活性化基本計画は現在どのようになっているのかお聞きします。
市長。
中心市街地活性化計画についてのご質問ですが、これにつきましては、国の改定があってですね、要するにこの事業を進める上においては、民間が主体となる TMO をですね、作り、その中でこの事業を活用するということから、現実的には民間の活用がなくですね、現状として今、計画としては策定したままの状況になっているというふうに、思います。以上です。
後ろ議員。
留萌市では平成14年に策定したと思いますが、第5次留萌市総合計画基本計画の中心市街地における事業の現状 と課題としまして、平成14年度に策定した留萌市中心市街地活性化基本計画の中では、空き店舗活用等のソフト事業は実施したが、ハード事業は進んでいない現状であるとあります。 さらには当初予定より人口減少が進んだため、計画の見直しが必要であり、まちづくり三方に向けた検討が急がれると明記されております。現在、中心市街地活性化基本計画に向けた新たな検討がなされているのかお聞きします。
市長。
現状としてはですね、新たな計画についてはないということでご理解をいただきたいと思いますし、まあ、今後も当然商店街連合会や商工会議所と協議しながら、可能性があるということであればまた計画の再見直しをしていく必要があるというふうに思っております。以上です。
後ろ議員。
それではこれから行政としまして中心市街地活性化に向けてどのような事業を考えているのかお聞かせください。
市長。
現状としてはですね、今の事業を継続しながら、やはりここにですね、行政だけでなく、事業者も含め、やはりその民間の活力がそこに生まれることが大事だというふうに私は思ってますから、まずは現状の中で、このにぎわいの部分をですね、なんとか維持していきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
それでは留萌プラザの今後について質問いたします。9月4日に日本環境開発株式会社から留萌市錦町2丁目再開発プランが提示されましたが、現在に至るまで市と商工会議所と商店街振興組合連合会テナントとのすべての関係者でこの件について話し合ったことがあるのかお聞きしたいと思います。
市長。
現状としてはですね、一堂に会してはいないということと、まず市としてはそれぞれとの協議を行っているということでご理解をいただきたいと思います。
後ろ議員。
はい。一堂に話し合う必要がある重大な事案だと私は考えますが、全体的に話し合う機会を持たなかったその理由があれば教えてください。
市長。
再開発についてはですね、当然その市の考え方が主になるし、またそこに加入するテナント等のですね、問題もあり、まず一方的な通知に対して行政としてすぐ対応できるという状況ではないということを踏まえて、まだ一堂に会してないということで、それぞれの聞き取りをしながらですね、進めてきたというのが現状であります。以上です。
後ろ議員。
それでは、留萌プラザのテナント5店舗では1年間に7万4119人ほどのお客さんが買い物をしております。すいません。買い物をした客数のみですが、1ヶ月平均6176人、1日では206人の方が留萌プラザ内テナントで買い物をしている計算となります。さらにプラザ内の街中にぎわい広場の利用者は昨年度が4万1847人となっています。また錦町のバス停を利用する人は1日50便以上のバスがあるため、合計約200人ほど、年間で約7万2000人となっており、合計しますと18万7966人になります。この数字では留萌市のすべての人が年に9回留萌プラザを利用している計算と同じくなりますが、この数字が表す現状を市長はどのようにお考えになるのかお聞かせください。
市長。
昨日もちょっとご答弁させていただいたんですけども、やはり中心市街地の中の、今までもそのバスターミナル機能を持った中心的な位置づけということで、約8年前にこのラルズプラザの閉鎖に伴ってですね、市と関係者がですね、皆さんで議論して最終的にあそこを残す形で来たということで、残したことによってこのやはり数字がですね、出ているというふうに私は思っているところです。以上です。
後ろ議員。
11月26日に行われました市と報道の情報交換会では、市が存続を求めないとの発言をなさったようですが、市がプラザの存続を求めないのであれば、何か他のお考えをお持ちなのかとお聞きしたかったのですが、昨日の市長答弁において、別の施設に現状通り移したいとの考えを表明されました。しかし、来年4月30日までに新しい施設を作る必要性に迫られますと、時間的にも全く余裕がないスケジュールになると思いますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
移すという意味合いの中に、新しいものを作るということと、既存のものを活用するという考え方があると思います。で、その中の校舎のやはり既存のものでなんとかすぐ活用できないかということを今市としては検討しているところであります。以上です。
後ろ議員。
それでは既存の建物ということですので、テナント会などによりますと、現在ある留萌プラザの機能を歌や横の旧深瀬跡に移設するとのお考えがあるようですが、現状におきまして留萌市はどのような計画をお持ちなのかお聞きしたいと思います。
市長。
まずですね、建物についてはそこも想定はされてますが、現状の規模、要するに、にぎわい広場、また他のテナントの意向を聞きながらですね、最終的な面積を有する施設、また所有者の方々との協議を行いですね、また商店街組合連合会との一緒にですね、この話を進めていかなきゃならないというふうに思っておりますので、現状としてはまずはテナント等の意向を組みながらですね、進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
例えばその新設場所、新しい場所の建物をプラザの代わりとして使うならば、誰がどのような形態で管理することになるのかお聞きしたいと思います。
市長。
これもですね、所有者の方の意向に合わせていかなきゃならないというふうに思ってますから、あくまでも市と商店街連合会組合の中でですね、協議しながらですね、どうしても所有者の方が管理を一本にということであれば、それに応じていきたいというふうに思いますし、また当然そこにかかる経費についてはそれぞれの利用者が実費負担をしていくということも考えていかなきゃならないというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
他の場所での施設、他の施設での開設を考えているのなら、テナントとか商店街振興組合連合会、商工会議所などと、これから協議するということでよろしいんでしょうか。
市長。
基本的には随時、情報の共有を図っているということで、ご理解を願いたいと思います。
後ろ議員。
それでは今の場所ではなく、新設場所に移動するとなると、バス停の移動となりますが、バス停の移動は50メートル以上だと、陸運支局の許可が必要となります。市道の場合のバス停の移動は、移設管理者、いわゆる留萌市が行うというように聞きましたが、市が考えているバス停の移動距離とは大体どのぐらいになるのかお聞きしたいと思います。
市長。
まずですね、場所が決まってないということが第一点なんで、できる限りですね、バス停の移動が可能なところも含めて、検討しているということで、ご理解願いたいと思います。
後ろ議員。
それでは新設場所に、例えば移動する場合、場所が決まってないということなんですが、移動する場合、今後の4月30日までのスケジュールというのは大体どのようになっているのか、お聞きしたいと思います。
市長。
場所が決定次第ですね、当然そこの施設にの必要な整備、そして、できれば、やはりその4月30、5月1日から そこが使えるようになることを望んでいるところですが、当然そのタイムラグが生じる可能性も、今後の協議においてはですね、タイムラグが生じる可能性ということも加味しながら、私たちとしてはやはり5月1日の移設を目指してですね、今鋭意協議をしているところであります。以上です。
後ろ議員。
4月30日までっていうそのタイムリミットがあるわけですが、タイムラグが出た場合とかどうしようとお考えなのかお聞きしたいと思います。
市長。
多少利用者の皆さんにご迷惑をおかけすることで、やはりその開設時期を周知することでですね、ご理解をいただければというふうに思っています。以上です。
後ろ議員。
今後別の場所での施設での開設を各団体の関係者と協議し、必要な支援について検討するということのご答弁でございますが、4月末までのタイムリミットがあるのであれば、あまりにタイトなスケジュールになると思います。これ、早急に商工会議所や商店街振興組合連合会、テナント会と市が一度話し合い、日本環境開発株式会社に1年間ぐらいの猶予をもらうように提案して、その間に留萌プラザを含めた中心市街地の在り方について真剣に練り直す必要があると考えますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
今の管理会社の方からのお話ですと、1年ごとに赤字がかさむということで、そういう判断からですね、今回申し入れがあったということを踏まえていくと、基本的に当然その時期を延ばしていただけませんかというのは前段でもうすでに、している状況でありますから、その中でさらに延伸を求め、また当然その市が入る施設の中で管理状況が悪化するということも考えればですね、なかなかそこの判断というのは難しいのかなというふうに思っておりますから、他の場所を鋭意探し、そしてそこで協議を進めていきたいというのが今の思いであります。以上です。
後ろ議員。
多くの市民が利用している場所ですので、なるべく早くその市と外を市民の方、皆さんが納得できるような形でお願いしたいと思います。では次に道の駅構想についてお聞きしたいと思います。11月24日の市政懇談会では JR 問題が主に話され、道の駅に関しては留萌らしさを出すためにじっくり考えてからオープンしてほしいなどの少数の意見にとどまったようですが、市民と道の駅についてじっくり話し合う場を持つか、あるいは道の駅について市民の声を聞くためのアンケートや意見箱を備えるなど方策を考える必要があると思いますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
市民の意見ということで、この道の駅に関しても私が就任してから表明をさせていただいて、その間パブリックコメントを2回、また、町内会長会議、また市政懇談会などを行ってきている中で、やはり一番はパブリックコメントでご意見をいただくということがですね、基本的なルールだというふうに思っておりますし、さまざまな機会で私もいろいろ聞いてはおりますが、なかなかそのいい悪いという形でですね、意見はいただいてないということで、今後も進めるかどうかというのはですね、基本的にはそれを繰り返すことではないというふうに私は思っております。以上です。
後ろ議員。
先日新聞に市民の声としまして、道の駅より留萌プラザを守ってというリードが目を引きましたが、私の周りでは買い物先でもタクシーに乗っても道の駅より留萌プラザを守るべきだという意見が聞かれております。今まで道の駅に関してはなんとなく市民は傍観者のように見守っている感じを受けましたが、先月留萌プラザが閉鎖と大きく報道されてから、道の駅構想に対して強い拒否感を抱いたように感じています。 市長には現在道の駅構想に対する市民の声がどのように届いているのかお聞きしたいと思います。
市長、
先日もお話しした通りですね、私自身も、副市長時代から道の駅の要望というのを受けてきております。で、その中で当然その、今般この留萌プラザの話が出たということで十分その辺は理解はしますが、ですから行政としてこの留萌プラザの持っている機能をそのまま生かせる対策というのを考えていきたいということで、何度もお話をさせていただいているところなので、市民にもその辺はご理解をいただければというふうに思います。以上です。
後ろ議員。
道の駅は今まで通り管理棟が指定管理で行い、あとの物品販売などは直営で行うと、前市長おっしゃいましたが、市が直営で物販などを行うようになるのか、現在市が考えているシステムはどのようになっているのかお聞かせください。
市長。
失礼しました。管理母体は市ということで、当然そのチャレンジショップのブースを貸し付けという形で行っていきたいと思います。昨日もお話しした通りですね、行政とすればやっぱりチャンスを、事業者にチャンスを与える、その事業者がいかにこのものに魅力を感じて、そして言い方を変えると商売にどうつなげていくかというところがやはりないとですね、本当に形だけというか3つの機能さえ持つ道の駅でいいってことになるんですよ。ですからそれは当然情報の提供する場所、トイレが24時間ある、駐車場がある、あと地域の情報発信があるということで、道の駅っていうのは登録としてはできるということだけはご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
その3つの要素で登録できるってことは分かっております。市長がおっしゃる道の駅がもたらす効果としまして、以前おっしゃったんですが、町の中に誘導する、人を町の中に誘導する広告塔としての役目があるとおっしゃっておりましたが、道の駅が具体的に町に活気をもたらす具体策というのはどのようなことがあるのかお聞きしたいと思います。
市長。
これもやはり行政の役割で、誘導をするために市としてその道の駅から情報発信をする、でもそれを受けていただくのはやはりそれぞれの民間事業者がそれをいかにどう受け止めるかということが私は大事だというふうに思っています。なんとか町に近い場所にこの道の駅を作ることによってですね、やはり昼食なり夕食なりをやっぱり町の中で食べていただくということがやはりこの地域の活性化につながっていくんじゃないかなというふうに思ってます。以上です。
後ろ議員。
それでは道の駅がもたらす効果の中で一つお聞きしたいのは、留心ふれあいパークに設置されました妊婦障害者向けの屋根付き駐車スペースについてお聞きしたいと思います。道の駅開業に向けて妊婦障害者向け屋根付き駐車スペースを設置するための予算が組まれたときに、私は砂川サービスエリアにある施設を想像いたしました。トイレに一番近い玄関の最短距離に屋根付きスペースがあり、玄関までは雨や雪に当たることがなくトイレに行くことができる駐車スペースです。留萌市のルシンふれあいパークの屋根付き駐車スペースはトイレから最も離れた場所にあり、さらにその駐車場から玄関までは雨や雪に濡れてしまう作りになっています。せっかく妊婦さんや障害者に優しい駐車場をという思いが全く伝わってきませんが、なぜこのような設置になったのか理由をお聞きしたいと思います。
市長。
その議論も先般の議会で尽 尽されているというふうには私は思いますが、やはりまず必要な要件を満たしていく、まあ、そして、いかにその経費をかけないで、作っていくのかということで、まあ、多少本当に何メーターかだというふうに思いますけれども、そういう部分があるかもしれませんけれども、そこはご理解をいただければというふうに思います。また本当にそのことを完璧にしていくとなると、経費がやはり倍増していくのかなというふうに思っているところであります。ご理解をいただきたいと思います。
後ろ議員。
このトイレに関しましては、管理棟に向かって右側がトイレですので、右側の方にこのスペースを作ることによって、妊婦さんとか障害者の方はまっすぐトイレに入れるということを感じたものですから、質問しました。次に、来年度の道の駅登録に向けて予算の概算も出ておらず、今あるものをなるべく使うとか、事業も内容も曖昧な上、来年度からまた3年間の公園管理に指定管理者を置き、指定管理と道の駅直営の役割がしっかりと決まっていない状況におきまして、道の駅登録は時期早々だと考えます。はっきりとしたビジョンと事業内容、そして予算の概要がしっかりとできてから道の駅登録を図るべきではないかと考えますが、今一度市長のお考えを聞かせください。
市長。
まあ、私としてはですね、やはりこの道の駅というのは、高規格幹線道路の完成に伴って、ある程度同時期にですね、ここに留萌の道の駅がある、休憩スペースがあるということを伝えていく相乗効果に期待しているところなので、まあ、今後も協議を重ねながらですね、発展のある道の駅としていきたいというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
では次に、大項目3点、待機児童解消対策についてお聞きいたします。今後の、小規模保育事業所に対しまして、今後の展望などをお聞きして大変楽しみにしております。子どもたちも、小規模保育事業所の子どもたちもだいぶ慣れてきて笑顔がたくさん出るようになったようですが、小規模保育事業所における課題などが今現在ありましたらお聞かせください。
市長。
まあ、現状としてはですね、まだオープンして間もないということで、まあ、課題とすればですね、やはりローテーションを組む保育士さんの確保ということになろうかというふうに思いますが、まあ、非常に、まあ、潜在保育士さんが頑張っていただいているということでですね、まあ、今後さまざま日を追うごとにですね、課題が出てきたら整理をしていきたいというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、大変期待をしております。小規模保育スマイルが入る西ビルですが、以前からこのビルの中にある塾に子どもを通わせている保護者から駐車場が暗いというお話を聞いておりましたが、私も何度か西ビルに足を運んだところ、駐車場も暗いのですが、1階のスペースも薄暗いと感じております。せっかく子どもたちのために小規模保育園を開設したのですから、1階のスペースと駐車場の暗さはどうにかで改善できないのかなと思ってお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、そのことにつきましては、西ビル管理組合の中で、まあ、市も理事になっておりますから、ご意見を申し上げながらですね、まあ、利用者と の意見を聞きながら進めていくものと思っているところです。以上です。
後ろ議員。
よろしくお願いいたします。ではもう一点、西ビルの関係についてお聞きします。現在西ビルに入居している子どもたちのための塾があります。今年度2年契約を更新しましたが、次の2年後は契約ができないということで、その理由として市がこの西ビルに子ども関係の施設を作る予定だということをお聞きしましたが、市としましては2年後にこの西ビルの中にどのような施設を開設するお考えがあるのかお聞きしたいと思います。
質問者に申し上げます。
はい、
通告内容とちょっと離れておりますので、質問を書いていただきたいと思います。はい、後ろ議員。
ではこの西ビルの中の今後の使い道というのは小規模保育のほかに何かお考えかお聞きしたいと思います。
市長、
現在はですね、まだ西ビル管理組合が所有してですね、管理運営をしておりますから、その所有者が今ある自分の持っている所有の施設を貸し出しているという状況だというふうに思いますので、今後その西ビルの管理組合の中でさまざまな協議が進むというふうに思っているところです。市とすれば今後の利用方法についてさまざまな協議が必要であれば管理組合と協議をしていくということになろうかと思います。以上です。
後ろ議
員、よろしくお願いいたします。次に今後の待機児童解消対策についてですが、待機児童が半分の23名までとなりましたが、現在も待機児童を持つ家族の実態をどのように市は把握されているのかお聞かせください。
市長。
すいません、教育部長の方で答弁させていただきます。
教育部長。
はい、お答えいたします。現在まだ待機児童の方がですね、残っております。年度内の待機児童解消は現在においてはまだちょっと無理だというふうに考えてございます。その中で待機児童をお持ちになっている保護者の方の考えといいますか意見を聞きますと、自分が希望している子どもを入れたいという希望がある保育所がまだ入れることができないということでそのままの状況となっているとか、あと育児休業ですか、そういったものを活用しているのでですね、自分で見れる状況にあるということなどがあって、待機児童が全員、今後もですね、入れるかということには年度内についてはちょっと考えているところでございません。以上です。
後ろ議員。
はい、保育士不足による待機児童解消のためには保育士を確保するさまざまな取り組みが必要となります。留萌市では保育士募集の情報は保養会のホームページに職員募集情報が貼ってあり、クイックすると職員募集の案内を詳しく見ることができます。先日待機児童の問題を1年で解決しました視察先の木津川市では、市のホームページのトップページに保育士募集を貼っており、民営保育園の保育士募集でした。保育士不足を解消するために少しでも多くの人の目に留まるように、留萌市においても市のホームページに保育士募集を貼ると良いと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
ホームページの活用ということで、お答えをさせていただきますが、保育会においてもホームページを保育士募集ということで行っているということと、留萌市のホームページにおいてはですね、保育士確保対策事業というタイトルで掲載をさせていただいているところです。そこには北海道社会福祉協議会の資格に対するその再就職支援のことだとかを現在掲載しているところでありますので、今後も市と保養会において十分協議して進めさせていただきたいと思います。以上です。
後ろ議員。
はい、市のホームページは他の中から入っていかないと見れないので、ちょっと探しづらいと思いますので、その辺よろしくお願いいたします。保育士不足は全国的な問題となっていて、どこの町でも保育士の確保に頭を悩ませております。室蘭市では市内の保育所、幼稚園、認定こども園に働きたい人を支援する保育士等人材バンクを設置しております。対象者は保育士、幼稚園教諭、看護師、準看護師、養護教諭、栄養士、調理師、子育て支援員、保育補助、調理助手などで、人材バンクに登録すると、市が保育施設に情報を送り、その施設が登録者に直接電話をし、スムーズな就労となっております。このような保育士等人材バンクは、待機児童対策として有効だと考えますが、留萌市におきましても他の自治体の進んでいる施策を調査研究し、ぜひ取り入れていただきたいと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
まあ、それぞれの市町村の取り組みというのは参考にさせていただきながら、まあ、やはりその保育士だけじゃなくてですね、この人材バンクというのは必要かなというふうに思っています。さまざまな職種においてですね、今今後人が足りなく人員不足という問題が出てきますから、十分今後も各市町村の状況などを調査しながらですね、検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。
後ろ議員。
保育士不足を解消するためにはどこの町でもさまざまな知恵と努力で保育士を確保しようとしております。そのためにも今働いている保育士が辞めないような環境づくりが最も大切だと考えますが、残念ながら留萌市の場合、保育士の離職率がこの数年驚くほど高く、今年は8名の保育士が離職しました。来年度に向けて離職する保育士はどのぐらいなのかお聞きしたいと思います。
市長。
ご存知のとおり、管理が市でないということも含めてですね、状況の把握はつかめてないということでご理解願いたいと思います。
後ろ議員。
私の聞いたところは今現在5人ということなんですが、いくら保育士確保にさまざまな努力をしても毎年多くの保育士が離職する職場には何か問題があるのではないかなと考えられます。どうとしても働きやすい職場環境に向けて勉強会などを開催してくださるようですが、留萌市としまして今後の待機児童解消に向けてどのような対策があるのか最後にお聞きしたいと思います。
市長。
保育士の確保ということにつきましては、保育会とも一緒にですね、各大学を回ったりですね、各いろいろな対応をさせていただいているところです。本当だとすれば大変なことになるわけですから、当然今後も保育会への聞き取りなどをしながらですね、進めていきたいというふうに思います。以上です。
11番、後ろ議員の質問を終わります。